はい、では次に、進めたいと思います。まあ、この蓮の花は、まあ、おでいに誰もが嫌う、おでいに咲きながら染まることがないと。泥中の中に清らかな花が咲く。またこの蓮の花は、一つの茎に一つの花しか咲かない。これは一人一人のしのぎであり、また性欲知足で、ね、幸せな生き方をするようになると。で、この一軒以下でですね、これは性欲知足、これがお釈迦様 ね大人として菩薩として幸せな人はね、性欲知足で生きると言われますけどね、これは言葉変えたらね、執着減っていくんです。まずは貪欲が減っていくしね、怒りも減っていきます。確実にね、私も実感から言いましても、確実にね、罪悪は弱くなるし、執着も減っていきます。仏法を文法していけばね、悟らなくても大丈夫です。これをお釈迦様ね、こういうふうにおっしゃるんですね。付着水滴の例えと言われるんです。これはね、今日でもね、ロータス効果と言いまして、これ今のね、科学でもね、これを結構ね、生かしてるんですね。ロータス効果、ハスの花を英語ではね、ロータスと言うんですね。これを私たちは結構科学でも活用しております。どういう意味かと言いますと、まずハスの葉っぱですね、これ葉っぱの特徴でありまして、ハスの葉っぱはね、他の葉っぱとちょっと違いまして、この非常にね、突起状のね、凹凸のね、この葉っぱの表面がね、ものすごいね、細かくなってましてね、水滴がつかないような、そういう構造になっているんですね。凹凸が非常に細かくなって、水滴がつかない状態だから、虫もね、とどまれない状態になるんです。虫が止まっても ね絡まれ取られて落ちていくんです。そういう、ね、構造をしているのがハスの葉っぱの特徴なんですね。これをお釈迦様は、水滴がつかないというのはね、心が成長すると皆さんね、無常がわかるから、掴んでも意味がないとわかるんですね。どんだけ財産使うでもね、自分のものじゃないから、ね、お金や地位があってもね、自分のものにならないんです。法律では自分のものであってもね、部局から言ったらね、ね、俺のものなんてないんですわ。このガーも存在しません。私という変わらない自分もいないしね、私のものなんてないからね、だんだんね、掴んでもね、意味がないことがわかるからね、だんだん執着減っていくんです。そうするとね、貪欲が減ってくるからね、少ない欲で満足できるようになって、またね、俺が俺がというガーがないからね、怒りも減っていくんです。これを昔の人はね、俺が俺がのガを捨てて、おかげおかげのゲで暮らせるようになるんです。で、怒りも欲も減っていくからね、本当にそうだなと思うんですね。水滴がつかない、ね、たらね、みんな借り物だと。借りのように借り物を借りて、借りの夢という歌があるんですけどね、こういう感じ。借りの世、ね、人生は借りの世、ね、借りのように借りの世の中が人生ね。そこで皆さんはね、借り物を借りてるんですね。借り物、肉体もこれ借り物を借りて、で借りの夢なんです。借りの世に借り物を借りて、借りの夢、これが人生ね。この人生、借りとはね、しばらくの間ね、とどまってる世の中が今この人生ですね。そこでね、肉体も物もこれ全部ね、借り物、借りたものはお返ししなければなります。今だんだん私も年取ってね、この借り物をね、やめて返していかねばならない時代に入ったんですけどね、みんな借り物です。で、この人生も仮の夢、ね、やがて命を終えていくんですね。これが分かってくるから ね執着しても意味がないことが分かるからね、どんどん執着減っていくんです。それが付着水滴の徳でね、そうだなと、執着減ってくるなと、お釈迦様おっしゃる通りだと。皆さんの頃にね、この徳、知恵と慈悲が成長すると、慈悲の頃が強くなり、知恵がね、ついてくると物事が見えるようになるしね、この私と人のね、この壁がなくなってくるからね、俺さえ良ければというね、これがなくなるんですね。 みんな生命は平等だってこと分かってくるんでね、あの慈愛の心が成長してくるからね、心に大きく変化が起きてきます。でそれで今で言うならばロータス効果といってね、例えば皆さんの中で傘、ね、あれ傘はロータス効果を使ってね、あれ水滴つかないんですよ。あるいはカッパ、ね、あるいは車ではね、この車でもね、今もうロータス効果を生かしてもう水滴のつかないような今製品もできてるそうですね。あるいは洗面台とかトイレでもね、水滴つかないような構造になってますよね。これみんなね、蓮の花からね学んだんです。お釈迦様の教えから実は盗んだとも言えるんですね。ロータス効果を生かして今日の科学は進歩してきた。ただ皆さんこれがトイレ入ったりね、雨降った時に思い出してもらいたいのは、蓮の花というのはこの付着水滴を表してるんだと。心が成長すると執着できなくなる。ついても取れますから楽なんですわ、ね、ついても取れる。で心が成長する一つ方法としてね、こういう言い方がありますね。開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付けるという言い方があるんですけどね。これはね、開けたら閉める、蛾をつけて蛾を取る、ね、出したらしまう、蛾をつけて蛾を取る、使ったら片付ける、こういうシンプルなことをね、真面目にやったらね、蛾が弱くなるんです。これ全部ね、借りる一時ね、これ私のものなんですね。で違ったら返すんです。蛾をつけて蛾を取る、蛾をつけて蛾を取る、これやっていけばね、私というものはね、無我といってね、固定不変な蛾なんかね、どこ探してもないんです。私の体がね、私という変わらないものは存在しないんです。みんな借り物だと、まさに借りのように、借り物を借りて借りの夢というのがね、実相だということが分かるからね、心が楽になります。これでね、やがて死を乗り越えていくんです。結局死が苦しいのはね、執着なんです、ね、肉体に対する執着、ね、この世のまだまだ死にたくない、生きていたいという執着、そして家族の別れとかね、財産とか土地とか、そういう執着すると死が苦しくなって罪悪作って苦しむんです。だから執着を減らせば死もね、穏やかに迎えることができます。みんな借り物だと。執着を少なくすれば少なくするほど死はね、穏やかな臨終でまた五章をね、乗り越えることができますから、ね、我々は必ず死んでいくので、ね、この付着水滴の徳をぜひともね、身につけていただきたいなと思うんですね。まあ、これは、ね、誰もが、ね、教えの通り実践していけば実感できる、これは教えだと私は思います。まあ、一件一件に絡めてここもね、知っておいていただきたいと思いますね。次、化化同時の徳。これは蓮の花はですね、他の花と違って花が開いたと同時に実がすでにできている。因果同時とも言いますけどね、これはね、本当に蓮の花以外には絶対ないと思います。蓮の花だけの特徴の中の特徴はここでございます。これはね、仏教では一年と言いましてね、この悟りはやはりね、一年でね、悟れるんです。一瞬なんですね。真理が見える段階は、まあ、大きく仏教で4段階に分けますけどね、4段階にわたって煩悩を減らしていくんですけども、その最初の時を夜かとも言いますが、あるいは信心欠如とも言いますけどね、その信心欠如というのは一年の体験なんですね。あっという間の一瞬ね、一年とはね、1秒の60分の1を一刹那と言う。一刹那ね。この60分の1を一年と言うんですね。1秒の60分の1が一刹那。一刹那の60分の1が一年だから、ものすごい速いスピード。3600分の1秒です。この一瞬でね、悟りが開けるんです。これをなんとか表そうとして、生まれた花がこの蓮花なんですね。だからここは本当にね、お釈迦様、この蓮花作ったんじゃないかと、まあ、ないですよ、そういうことはね。でもそういうふうに思わず折れない、これ見事な特徴なんです、ね、花が開いた瞬間に実ができている。花はこれ信心の花ね、信心の花です。実はこれね、幸せ、これ仏教では利悪と言いますね。利悪、この川はこれ仏教では 利益と申しますね。あの日本では利益ですけどね、仏これもともと仏教の言葉ですから利益と言いますね。これ仏教では幸せのことです。今利益といったらなんかね、新興宗教を思い出して嫌な感じもついてありますけどもね、本来はこれは利益で、あの本当の幸せ、まあ幸せのことですね。利益、幸せを果と言いますね。信心の花が開いたと同時に、あなたはもうこの世で幸せに、現在ただいまね、喜び、充実感、ね、安心、心の安らぎ、心の穏やかさ、落ち着きというものが得られますよと。花が開いたと同時に利益が得られますよと。これハス花言ったらですね、だいたい5時頃ですね、ハス花咲くそうですよね。太陽がもう昇るときにガサッとね、音を立てて鳴るそうです、ね、ガサッというのはこれは花びらが擦れ合う音だそうですね。花びらが擦れ合ってガサッと音を鳴らす、鳴った瞬間にすでにね、実ができているんです。普通の花はそうじゃないね。普通の花はだんだんだんだん花が開いて、おしべとめしべが受粉して、そして果実ができて、花が開いてから実ができていくというね、時間的な違いがありますけど、ハスの花だけは、ね、同時なんだと。因果同時とも言いまして、一瞬で、ね、利益が得られるということなんで、これ実はね、正確に言ったらね、花が開く前も実はね、これ利益あるんですよ、ね、これ開いた瞬間、これね、真理が見えた瞬間、諸行無常という真理ね、諸法無我という真理、これが分かりますから、真理がもう見えてしまうからね、もう元に戻らない。もうだんだん、ね、執着できなくなったりね、怒れなくなったりね、もうね、盗めなくなったり、もう責めなくなったりするんですね。もう責めなくても、責めたらね、跳ね返るのが分かるからね、もう私責めません。盗んだら結果来るから、盗みませんと、ね。もう人生ごまかすのやめますと。こんな感じなんですね。もう資料を見えてしまったからね、まあ今までの楽しみはね、ちょっと減ると言ってもいいですね。もう見えてしまったらなんかね、つまらなくなるんですね。ちょうど映画で、例えばね、あれ映画実際あると思うから面白いですけどね、あれ光が差し込んでね、これが単なる作り話だと分かったらね、面白くなくなるようなもんです。ちょうど真実が見えてしまうからね、価値観が変わっていくんです。一年でね、真理が見えてしまうんですね。それで、もう花が開いたと同時に利益があると。でこの利益はもっと言えばね、これ花が咲く前も実はね、幸せ実感できるんです。仏教ではね、実際そうでしょう。果実はもうできてますからね、花が開く前もね。ということはね、まだ皆さんでもね、悟り開けない状態でもね、幸せ実感できます。例えばね、今を大切に生きる、ね、今の瞬間をね、ね、今を大事に生きていけばね、過去をくよくよしなくなるしね、未来の不安も消えます。教えの通り実践していけばね、この充実感という幸せ、この、ね、快楽の幸せね、よりも心の充実感というね、そういうのもね、味わえますからね。たとえ悟り開けなくて、仏教ではね、この求道、道を求める道程においてもね、利益はありますよと教えますね。これ仏教で内楽、大きく楽に3つあるんだけどね、私たちは下楽といってね、外の楽しみしか知らない。これ快感のね、これ下楽といったら、これは快楽の楽しみね、前後式の楽しみ、ね、そっからね、内楽といって内側の楽しみ、意識の楽しみね、集中力、充実感の楽しみ、そして3つ目が方楽楽といってね、仏法を、音楽を聴くように楽しむという楽が、仏教では3つ実は教えてるんですね。仏教では楽しみに、外の楽しみと内の楽しみと方楽の楽しみがあると、こう教えますよね。まあ、ほとんどの人は仏教ではね、下楽といってね、この感覚の楽しみ、肉体の楽しみしかみんな知らない、ね、それからだんだんこれにね、これは執着の楽しみだからね、だんだんね、色あせていくんです。それよりも、ね、充実感の楽しみ、心を集中させる、ね、没頭する、ね、充実感のね、楽しみを内楽と言いますね。また、仏法を音楽のように聴く楽しみ、あるいは人の幸せが私の幸せ、社会貢献、人の役に立つことによって幸せを得る、これ、 自利利他の幸せとも言いますけどね、方角とも言いますね。そういう人に貢献することによって善を楽しむ、善が楽しいと、社会貢献によって役に立つことによって心を成長させていく、そういう楽しみにね、移行をしていくことがまた幸せなんですね。これはまだ悟り開いてなくてもね、得られる幸せだからね、そういう意味でもここはね、味わうことができます。あとすごいのが次ですね、このね、実ができたと同時にね、すでにね、この実の中にね、種子、種が実はね、このね、果実の中に実はね、もうね、実は入ってるんです、これ。当たり前ですけどね、例えばリンゴでもね、みかんでもブドウでもね、果実美味しいけど種があって食べにくいんですわね。でもこの種がないとね、次も生まれないんですよ。皆さんでもね、この果実が得られたら、この中にね、種子があるからね、これがね、仏だれなんです。今皆さん仏法ね、続けて文法してる人は、仏教ではね、仏だれ、室の修士と言いましてね、皆さんにはね、この室の修士、仏だれがあると教えるんです。皆さん喜んでください。これみんながみんなあるんじゃありません。一回は聞いてもね、二回目大体聞かないんですよ。最初はね、ギリで聞いてくれますけどね、私も予想してます。二回で聞くかどうかが大きなね、分かれ目です。二回で聞く人は大体仏典があってね、仏教ではね、仏だね、室の修士があると教えるんです。これがあったらね、続けて文法できるしね、聞けるしね、またこれ絶対朽ちませんから。蓮の種はね、失うことがない。これがもうね、花が開いたと同時にね、仏になれる種がすでにね、あるんです。だからね、この信心欠如した人は必ずね、未来ね、100% ね、お釈迦様と同格のね、悟りが開けるというのが仏教なんです。ずっと、だいぶさっきは分かりませんけどね。種は、ね、因縁さえ、条件さえ揃ったら絶対にね、花は開きますから。で、そこでね、この、次にね、種子、不実の徳についてね、ちょっと深く学びたいと思うんですね。これはお経の言葉なんですけどね、この種、仏種は絶対失わない。なぜかといったらね、これ蓮の種はですね、外皮、外の皮がね、結構厚いためにね、腐りにくいそうですね。それを表した話が有名な日本ではね、大賀蓮、中尊寺蓮、行田蓮が知られております。まあ、簡単に説明いたしますね。まず一番有名なのがね、大賀蓮なんですね。これは世界でね、世界最古の蓮の花と言われてますね。昭和26年ですかね、ケミカワグランド、ケミカワという川がございます。そこに東大のね、農学部のそういう場所がありまして、まあ、落合石のがあってね、そこで見つかったのがね、蓮の固く、蓮のね、種子が見つかったんですね。で、そこで当時ね、大賀一郎というね、植物学者がいまして、この方がプロですからね、ボランティアなどをですね、来てもらって、ついにね、発見したんです。で、この方は熱心な方でね、自宅が府中市というね、そういう市がありまして、そこで自分の自宅にね、持って行って、ね、発芽に見事成功した。まあ、3つのうち2つはダメだったんですけど、1粒だけ成功したんですかね。で、これが、大ニュースだったそうですね、特に当時ね、当時。これがね、当時のね、まあ、アメリカのね、雑誌にも出たそうですね。世界初だと。古代初ということで、ね、花が開いたということで、ビッグニュースになったんでしょうかね。今でもネット調べたら出てますけどもね。で、一体これはね、どれぐらい古いかをね、ちょっとこの人ね、シカゴの大学にね、近くの研究所に送ったそうですね。そして放射能元素で調べたそうなんです。この蓮の葉はね、これ蓮の種は一体どれぐらい古いかを調べたらね、分かったのは、今の科学で分かったのは、なんとね、弥生時代の2000年前の蓮の花の種から咲いたのが大賀蓮なんです。これでびっくりなんですよね。2000年前の蓮の花さえ咲くんですよね。だから皆さんでもね、例えば皆さんならばね、こういうことですよ。皆さんの荒屋敷にね、この仏種があるということはですね、仏になれるね、 素晴らしい種があるんです。これはね、生まれ変わっても消えない。まあ、唯一仏教ではね、報われる苦労はね、皆さんで言うならば、こういう腸も、ね、文法をすることと、あと人と向き合ってね、六度満行の実践といって、私が、誰々、何々を、この三つを忘れるね、純粋な善、ね、不正行。この純粋な善と、仏法を正しく文法をする。この二つがね、皆さんの仏種、ね、室の修理になると教えるんです。ちょっと専門用語で言うならばね、こういうことなんですね。仏教ではね、この仏種をね、室の修理と言いますね。室の修理、室の修理ね、室の種ね、室の種子、これ仏教では修理と言うんですけどね。これだね、室はこれ煩悩ね、うろうろするでしょ、うろうろする。みんなが煩悩、煩悩、うろが煩悩で、むろが煩悩じゃない。仏のことです。この修辞がね、皆さんのね、あれ意識をね、仮にね、この袋としたらね、このむろ修辞、これがむろの修辞だそうですわ。あえて立体的に言うならばね。で、このむろの修辞がくっついてるんですね。これをね、皆さんがね、育てていく必要があるんです。その方法が2つある。1つは、正門訓示。正しく仏法を説く先生から、正しくね、教えを聞く。正門。訓はこれ、訓正の訓で、荒屋敷という心にね、訓示させていくんです。正門訓示と言います。教えを正しく聞く。荒屋敷を衣に立ててますから、衣にね、訓正の訓。習慣の習で、ね、正門、正しい教えをね、このね、荒屋敷を衣に例えたらね、良い匂いをつけていくんです。これによってね、このね、室の、種がね、大きくなっていくそうです。これが一定量まで、一定量の状態までなった時が悟りだそうです。こういうふうに書いてあるんですね、有識の専門書に。これがまず自理。皆さん、だからね、こういう文法はね、皆さんにとってね、お金に換えられないすごい財産です。あるいはDVD でもいいですしね。今の YouTube で上げてますから、それでもいいですよ。あるいは仏教を読む、ね。このね、LINE とか、ね、書かれたものを読むのでもいいですね。仏法に触れることによって、要は教えを正しくね、学ぶことが大事なんです。ただこういうご縁はね、お金に換えられない。何十万何億円出しても買えない実は宝物が仏法を聞くことなんですね。これが一つ。二つはね、善の実践ね。セブンで無分別地と言いまして、人を差別しない。無分別地を起こしていく。分別しない。人をね、差別しない。分別しない知恵をね、起こしていく。簡単に言ったらね、私が誰々に何々を、この三つを忘れる。私が誰々に何々を、皆さんがね、不正をするときね、俺がやったんだぞ、お前にあげたんだぞ、お礼言えと、私が誰々に何々を、この3つを忘れてできた善が仏種になっていくんです。分けないね、3つを分けない、ね、俺、お前という、これを分けずにね、純粋な思いで善ができた状態のね、分別せずに行う知恵によって、ね、この仏種がね、皆さんの荒屋敷にね、溜まっていくんです。で、これをね、これがまたね、またこういうことによって、どんどん膨らんでいくんですね。教えを学び、善の実践によってね、このね、室の種がだんだんね、成長していくんです。これ純粋じゃなくてもこれ、育つそうですが、100% で、善じゃなくてもいいですから。たとえ純粋じゃなくてもね、一生懸命税励んでいけばね、これ育つそうですから、精一杯ベストを尽くして、税に向かっていただきたいんです。ね、しっかり教えを文法して、最初は不純な頃があってもいいんですわ。ね、不純であってもね、これね、育つことがあるとも言われてますから、うろであっても育つように書いてますからね。一番いいのは、純粋な、ね、文法と純粋な 善ですけどね、これがボロに、ボロの種になりますけどね、これを育てる方法はウロ、ね、不純なものでもね仕方ないとおっしゃってますから、まあ見返り期待してもいいからね、とにかくね不正をするね、人のために思いやりの自信の気持ちで人に接していく、これがねあなたのね物の習字をね成長させていく、これがだんだん増えていって、一定量多分育った時が多分これが悟りだと思います。でこれはね絶対あなたから消えませんから、だからねこういう文法の上はね私は欠かさず月1回は絶対聞いていただきたいんですね。またこまめにこまめにね仏法に触れる機会を持たれたらね、心はね人格もね変えれます、心は大きくね変化しますから、ぜひ皆さんにこれね体験していただきたいんですね。で修士は絶対に消えることがない、大賀ハスでは2000年前のハスなんださえ咲いたんですからね。話を戻しまして次ですね、中尊寺ハスというのがあります。これはね世界遺産になった平泉寺ってありますね、中尊寺というとこから実は見つかったね、ハスがね800年前のハスが見つかったそうなんですね。これ安平ハスとも言ってね、当時藤原氏がですねこの京都じゃなくてね奥州全土をね仏国にしようと思ったんです、極楽浄土にしようと思った。藤原氏というのはですね熱心な仏教信者だったんです、まあ、4代いるんです。4代で最後ね源頼朝に滅ぼされたんですけどね、この4代いたのが最後の人が安平で、この人のこのね遺体のね首の方から見つかったんです、これハスが。でも藤原氏はやっぱり、ね、仏教が熱心でね、この当時金がいっぱいあったんですからね、その金をもう忘れてね、もう金閣寺みたいなのを作ったそうですけどね、もう京都に匹敵するような極楽浄土を思わせるようなね寺を金で飾ったと言われますけどね。そのね有名な今も世界遺産になってますけどね、でこの発見がなんとね大賀さんの弟子がこれまた見つけたそうですね。実はここも実はねこの大賀さんが見つかったと同時にねここも調査が実は始まっとったそうです、昭和26年に。でもね見つからなかったんです。でその後ね50年経ってからですかね、この弟子であるね長島さんというお弟子がおられまして、その方がね後を引き継いでこの発願に成功したんです。大賀さんは失敗したんですけどね、この弟子のね長島さんという女性がねついに発願に成功してね50年かかってやっと平成5年でしたかね、平成10年でしたかね、その頃にね発願に成功して、まあ、新聞に結構出てましたけどね、これが有名な中尊寺ハスなんです。またの名を安平ハス、安平というね4代目の武将の首のところからハス、が出てきたんでね安平ハスとも言われる。でこれ調べたら800年前のハスのね種子から見事花を咲かせた、こういうのがね大賀さんもそうですけどね、これどんどんみんなに分けた根分けしたんです。これが結構いろんな寺にある可能性あるんです、ね、これ古代の種ですからね縁起もいいですよ ね仏種に例えますから、みんなにねお裾分けしてね結構日本にね広がったらしいですけどね。これが中尊寺ハスですね、800年前のハスの花も咲いたというのは非常に驚きですよね。まだネットでも見られたらいいと思いますけど ね、あり得るんですよね。だから我々で言ったらね、皆さんが真面目に仏法を求めた、そしてね純粋な善、ね、良いことをしたら絶対報われますから、ハスにあだばななしですから ね、それを信じてね、これが皆さんにとって死んだ後も持っていける財産、お金や土地は持っていけませんからね、逆に執着するとちょっと臨終大変です、下手すれば地獄かガキか畜生に落ちる可能性あるからね、生きてる間にね執着減らして、できるだけねこの死んだ後も持っていける種まきをねしっかり荒屋敷にね訓示してね納めておかれたら、御所は楽ちんになりますからね、実行されたらいいと思うんですね。次3つ目、行田ハス、あ、それ行田ハスですか。これはね埼玉県の行田市という市があるんですけどね、そこでね発見されたハスなんです。 これはもうたまたまだそうですね。建築現場からね、たまたまね、出てきて発見して、あの発芽に成功したそうです。でこれ調べたらなんとね、幅がありますけども、1400年から3000年の間、ひょっとしたらこれを超えるかもわからないと言われますけどね。でこれでこの行田市はね、大観光地になったそうですね。ハスの花だけで売り手になったんですがね、いっぱいハスの花がさ、結構ね、いろんな種類のハスの花もできてね、結構綺麗な花だそうですね。一大観光土地に変わったのはこの行田ハスが、影響を与えたそうですね。これもすごいのはやっぱりね、ひょっとしたら3000年前のハスの花でもね、ハスの種子でもね、失うことがない、こんなことがあるということは、皆さんもね、絶対報われるんですよ。これ仏法を聞いた功徳ね、人のためにね、世のため人のためにね、思いやりの気持ちで、慈悲の気持ちでね、良いことをしたら絶対皆さんの幸せにね、直結しますから。だから貯めるべきは荒屋敷に良い種まきを貯める。ただ人にね、優しく慈悲の気持ちで、それ皆さんにその種まきはね、何倍何十倍となって返ってきますからね。これは皆さんね、ぜひともね、自分の宝物にされたらいいと思うんですね。これを、ね、種子不実の徳ということで教えておられるんですね。でこの果実は必ずね、果ができた瞬間に種があるからね、未来は明るいんです。でこの花がすごいのはね、必ずね、花はね、いわゆる実りがあるというかね、必ず花は 100% 花花がない。ところが逆にね、花は咲いてもね、咲かない花が実はあるんです。これがね、山吹の花なんですね。この花、綺麗な花ですけどね、実がないそうですよ。私知らなかったんですけどね。こんなことが昔から日本にあるんです。ありがたき、このノリノリを山吹の、花とばかりになすなみな人。今皆さんね、仏法に巡り合えた。会うことがものすごい難しいのがね、この仏法との出会いなんです。これね、ものすごい難しいんですよ。お経にこんなありますけどね、まずね、人間生まれるんがね、難しいのはね、浮いた木にね、穴が一本開いとってね、100年に一度ね、浮かび上がる亀があるんだけども ね、この穴を通せればね、まずね、人間生まれるのが難しいんですよ。広い大海に、ね、一本の、ね、丸太があってね、そこに真ん中に一本の穴が開いてるんですね。で、目くらの亀がいてね、100年に1回浮かび上がるんです。こんなんありえないけどね、これが皆さんが人間に生まれた体験だそうです。これ計算したらね、100回連続ね、宝くじが当たったような確率だそうです。これが皆さんね、人間に生まれた体験。今度は仏法を聞く体験はね、ヒマラヤ山からね、垂らした糸があるとしますね。麓でね、針の穴を持ってるんです。通りますかと言うんですよ。ありえないですからね。それほど仏法を聞くのはね、ものすごい難しい。だからね、ほとんど聞きません。最初はね、義理でね、まあ、社長さんだからで言うので、聞いてみればあるんだけども、ね、続けては、いろんな理由をつけてね、ね、断る。別に私不思議じゃありません。私も40年間やってきまして、ね。だからね、皆さんのようにね、継続して聞かれる方でね、仏縁が深いと思いますね。だからこれ本当にね、私はこれ宝物としてね、仏法を聞く声をね、大事にしてもらいたいんですね。これ昔の人はね、ありがたい、この仏法との出会いをね、山吹の花とばかりになすなみな人でね、これはね、花は咲いてもね、実りがないってことはね、ね、仏法を聞いてもね、やはりね、果実、花が咲かせるところまで、できれば悟り開くところまで、あるいはそこまでいかなくてもね、心が成長ある程度させてもらいたいんですよね。仏法を聞いてよかったと、幸せになりました、罪悪減りました、執着減りましたとなったらね、死を乗り越えられますから、ね、それを昔の方は言ってますからね、山吹の花と、ね、しないようにね、皆さんね、仏法を真面目に求めていただきたいなというのが昔の人の願いだったんですね。またこんな穴もある。イチジク、これ面白いのはね、イチジクはね、花がないけど実があるんです。面白いですよね。イチジクはね、花がないけど実だけあるんですよね。でもこのハスの穴は、ね、花も実もある、ね、両方揃ってるんですね。 あとこの実も一応ね食べれることもできるんですけどね。だからせっかく仏法を聞いたんだからね、花を咲かせて実りが起きるところまでね続けて続けてね、仏法を真面目にね求めていかれたら必ずね、人間に生まれてよかった、我が人生に悔いなしと、こういうふうにね言える身になれるかと思います。それをね教えてくださってますからね。またね、仏法を聞くということはね、必ずね報われる苦労だからね、昔のねお坊さんこう言ったんですよ。有名なね空也という人、この方はね法然上人よりもずっと前の人で、平安時代でね浄土仏教をね初めて明らかにした人なんです。まあ宗派は作ってませんけどね、結構この方有名なんですね。一般庶民にね南無阿弥陀仏仏法をお伝えした人なんですね。当時はね一般庶民はもう助からないと思われとったんですけどね、この方はね一般大衆にね飛び込んでね仏法をお伝えしようとした人で有名なんですけどね、この方がこう言ってるんですね。ひとたびも南無阿弥陀仏という人の蜂巣の上に登らぬはなしと、こう言われてね、たとえ一言でもね、ひとたびもね南無阿弥陀仏と唱える心をね、南無阿弥陀仏とこう唱え、またね仏を念じる、これがねご縁になる、これがね仏のね因縁になる、正門訓授になってねあなたを幸せにするきっかけに縁になることがあるんですね。一言でも唱える、これが縁となってね、蜂巣の上蓮台、ね、蜂巣の上に登らぬはなし、蓮に現れなしだからね、皆さん仏法を聞いたことは絶対報われますから、蓮に現れはなし、先損ないはございません。ひとたびも南無阿弥陀仏という人の蜂巣の上に登らぬものはない、必ずね蓮台の上に皆さんがねひょっこり乗ってね、悟りが開ける身に必ずなりますから、そこまで頑張って聴聞しませんかと、こう空也様はね言ってるんですね。仏法は必ず報われる苦労ですから、こういうふうにね教えてくださってますから、だからほとんどの世間のことはね最後ね報われない苦労が多いんですね。今うちも父ちょっともう臨終なんですけどね、やっぱり今まで何してきたいってやっぱり言うんですよね。やっぱりね臨終迎えたらね何にも力にならないんです。最後やっぱり死が怖いだけなんですけどね、でやっぱり死を乗り越えたい、ね、それでやっぱりね善言良い種まきが必要ですしね、やっぱりね死を乗り越えるだけのものが、ね、自分になければならないんです。これは仏法しか私はないと思いますね。で仏法をしっかり学んでね、荒屋敷に、ね、良い種まきを、ね、蓄えて、そしてね、この世を、ね、幸せに生きる、この世ね幸せに生きたら死んだとまた幸せな世界に行けますから、まあこのね花の特徴をねちょっと肝に銘じてね、皆さんがね求めているこの種まきは絶対にね冷えることはございませんから、まあこの種子不思議ね、これちょっと肝に銘じておいていただければなと思います。はい、じゃあ、少し休憩を入れたいと思います。